ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは宮城文子です。そしてコメンテーターさんは
京都 NPO センターの真鍋です。よろしくお願いします。
はい、真鍋さん、よろしくお願いします。
お願いします。
真鍋さんは着物は持ってるんでしょうか？
いや、持ってないですね
着る機会ってありますか？
いや、人生七五三しかないんじゃない
です
か。
七五三、やっぱり人生初の着物ですね、うん、あれですか、何だろう、襲名記念、何の
本当に、いやね、あの京都なんでこう着物を着てる人を見る機会はあるんですが、なかなか自分がってなると全くですね、
うん、あ、やっぱりちょっとハードル高いですかね。
うん、そうですね、着方もわからないし、どこで着させてもらえるのかみたいな感じですよね、うん、
ですね、男性でハードルが高いとちょっと女性もったれかなという気がしたりもするんですが、うん、最近ね、どうなんでしょうね、うん、そのあたりは、ね、今日お越しの団体さんがいろんな楽しい企画もされているので、はい、詳しくお伺いしていこうと思います、はい、山根さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではこれからのしばらくの時間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、そして NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。さて、今週のゲストは京都着物企画から副会長の杉原さん、営業部の平田さん、お二人をお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。お二人は京都大学の学生さんなんですね。
はい、そうです。
はい、あの京都着物企画というすごいストレートな名前の団体さんですが、さて、どんなことをされてるんでしょうか？
着物をはじめとする伝統文化を自分たち若者の目線からこう発信していくためのイベントなどをこう企画運営しております。
あ、はい、三原さんにとって着物ってどういうものですか？
私にとっても大学に入るまでは割と縁遠いものだったんですが、この京都の大学に通うようになって、はい、こう日常的に目にすることが増えて、少しずつ自分の日常にも取り入れたくなってきたなという感じです。
はい、見かけますか、あちこちで？
はい、そうですね、
そうですね、あの観光客の方とかね、あの、まあ、最近はちょっとやっぱり減ってますけど、というかいらっしゃいませんけど、あの海外から、ね、来られた方で着物で歩かれてる外国の方もね、たくさんお見かけしましたもんね、はい、うん、面白いなと思ったのが、外国の方のチョイス、レンタルの着物でいろんなのあるじゃないですか、はい、一回あの原色のグリーンの着物で、なんかゴールドの帯というすごいチョイスの方がいらっしゃったんですけどお二人からするとどうですか？あの伝統的ではないですけど、こういう着物っていうのはどうですか、お二人からすると？
すごくあの面白いなと思いますね。なんかレースの、着物、はい、インナーがついた着物だったり、なんか、ね、みんな最近いろんな感じであの着こなしてるので、いろんな着方の一端が見れて面白いなと思います。
ありますよね、うん、なんかあの、そういえば足袋とかもエースの足袋とかね、
そうですね、
あったりで、はい、あの靴下みたいな感じで履けますよねあれに合わせるだけでもすごい可愛いですし、バッグとかもね、あの洋服のを持っても全然変ではないですもんね、
う
ん、
そうですね、
面白いですね。宮田さんはちなみにどんなことをされてるんですか？
あ、そうですね、私は、営業部に所属しているので、あの、うん、外部の方からのオファーを受けて対応したり、そういう仕事をしています。
関わろうと思ったきっかけも聞いてもいいですか？
私祖母が、は採用していて、はい、着物がすごく好きなんですけど、やっぱり自分は着る機会もなかったりするので、まあ、京都に来たことをきっかけに着ていけたらいいなと思ってこのサークルに入りました。
おばあ様が採用されてたら身近にはあったんですよね。
そうですね、すごい身近だったんですけど、逆に全部任せきりになってたので自分からっていう感じには今まではしてませんでした。
あ、そうなんですね。今関わってみてどうですか？
そうですね、着物ってすごい関わる前は紐がいっぱいあって大変だなって思ってたんですけど、実際自分で着てみると、まあ、必要なところに紐があるだけで、まあ、ちゃんと手順を覚えていけば、そうですね、服として全然着られるものだなと分かりました。
確かにそうですよね。真鍋さんは見られたことがあるか分かりませんけど、すごい紐がいっぱいあるんですよ。
うん、外からは見えないので、
うん、
はい、そんな紐がたくさんあるって知らなかったです。
そうなんですよ。紐がね、くっついてるわけではなくて、またこれが。そうなんですよ。一箇所ずつこうまた止めていってというね。それで、いろんな、まあ、なんでしょう、サイズというか、長さというか、それをご本人一人一人の体に合わせて調整して着るわけですもんね。その辺はやっぱりちょっとテクニックがいるのかな、難しいのかなっていうあたりを多分着たことがない方だったり思ったりするんですよ。
うんうん、
お二人はもう着られるんですね。で、着せてもあげられるんですね。
あ、そうですね、まだ練習中ではあるんですが、少しずつこう、はい、サークルで機会を得て上達してきてるなという感じはあります。
なかなか着物を着る機会ができるっていうのもね、それだけでも楽しいですよね。
はい、
いろんなイベントもされてると思うんですが、はい、あ、そうだそうだ、真鍋さん、こちらの団体さんがすごくユニークなところがあるんですよね。
はい、そうなんです。その着物を題材にした、雑誌を作られているんですが、もう1からというか0からというか、もうご自身たちで、モデルさん集めて、写真を撮って、でそれの編集から発行、それから販売までを、全て、学生団体として、はい、活動されているというところの、ユニークさですね。で雑誌もこう販売ということできちんと対価を得て、でそれでも買いたいと思ってもらえるようなクオリティを担保してみたいなところまで考えられて、活動されているというところが面白いところです。
雑誌にされるとなるとね、やっぱりかなり作られるのも大変かなと思うんですが、うん、雑誌発行するにあたって苦労点とか教えてもらってもいいですか？はい、どんなことが大変ですか？
そうですね、写真がメイン の写真集の雑誌になってますので、いっぱい写真を撮らないといけないんですけども、はい、当方が、京大生の団体になっておりまして、今年はモデルさんも全員京大生にお願いした関係で、土日に撮影をするということになりまして、日程だったり1ヶ月ほどかけて撮影をしていました。
大変ですね。日程調整からも大変だし、撮影もですね。撮影はどなたがされるんですか？プロの方。
撮影もサークルのメンバーがやっておりまして、カメラが得意な人だったり、なんかいいカメラを持っている人だったりが協力してくれて撮影をしていました。
着物の写真をたくさん撮れるというのも京都ならではで楽しそうですね。
そうですね、楽しかったです。
でどれぐらいかけて作られるんですか？
撮影にだいたい1ヶ月かかって、その後編集もまあ半月ぐらいかけて、キャッチコピー考えたり、じゃあ印刷とかにもなってくるので、はい、その辺のことをやっていました。
編集作業もそうですよね。これはちなみにおいくらで販売されるんですか？
今年度は500円、はい、600円、多分データ版と冊子版で値段が違ったと思うんですけども、まあ、数百円ということで販売していました。
冊子版だと大きさどれぐらいですか？
A4 ぐらいのサイズで、はい、写真が大きく載っている形になってました。
いや、そうですね。楽しそうです。こういう感じで、もう身近に手に取ってもらえるようにという、かなりじゃあ力を入れてこちらの雑誌もね、作られてますよね。他にされてる活動ありますか？
キストリーという活動なんですけれども、こちらは京大のエコールド京大さんという環境問題を考えるグループと、協力して行っておりまして、タンスの中に眠っている着物や帯を寄付していただいて、それを私たちがこう大学生の着物に触れてみたいって考えている人たちにこう配り直す、その橋渡しの役割をさせていただくような事業をしております。
リユースしてもらえるという着物もね、着てあげないとやっぱり、ね、かわいそうですし、結構眠ってるんですよね。持ってる方で、着ないんだけどどうしよう、着物どうしたらっていう方も最近ね、たくさん耳にしたりするので、ご家族の方で持ってたけどご本人も着ないし、私もらったけどもっていう方もいらっしゃったり、という方が寄付できて、またどなたかが来てくださるっていうのがいいですね。気楽に着られる機会になりますもんね。
はい、その配布をする際に、あ、すいません、Zoom で着付け教室というのを一緒に開催しまして、はい、受け取った方の評判もよく、すごく楽しいイベントでした。
ですよね。あ、そっか、着られないと、確かに確かに、あ、着付け教室いいですね。実際に来てもらって楽しんでもらって、ね、ちょっと他にもまだまだ活動されてますね。
はい、一歩屋という、あ、大丈夫ですか。はい、一歩屋という活動を行っておりまして、こちらは着物を従来の着方ではなく洋服と合わせたコーディネートを考案するというものになっております。と、昨年度は場所をお借りして、と考えたコーディネートの写真だったりとか実物だったりとかを展示させていただきました。
面白そうですね。どんな感じの展示をされたんですか？
展示したその実物は、振袖から作った、振袖をこう、なんだろう、ま、いろんなところを止めたりして作ったドレスを展示させていただきました。ちょうど桃色の振袖だったので、すごく可愛らしい妖精のような雰囲気になりました。
いいですね。形で新しい提案も、着方の提案であったり、着物の新たな魅力もまた知れそうですね。はい、と他にも まだいろいろ企画をされていたり、されたイベントなんかのお話も伺っていこうと思うんですが、さて、ここで一曲音楽をお持ちいただいているので、お聴きいただこうと思います。これは平田さんのチョイスでしたね。
はい、サチモス、
はい、
はい、サチモスっていうバンドがカバーしているペトロールズさんの雨という曲になります。と、歌詞がすごく好きで今日選ばせてもらいました。
ではお聴きください。本日のゲストは京都着物企画副会長の杉原さん、そして営業部の平田さんのお二人をお迎えしてお送りしています。よろしくお願いします。
お願いします。
前半でいろいろとイベントについてお伺いしたんですけれども、ファッションショーもされてたんですよね。
そうですね、2年前まではファッションショーを行っていたんですが、はい、ここコロナ禍で少しこの2年間開催できていなくて、今年はこのコロナでちょっと活動が制限される中でも、なんとか復活させることができないかと今会員で、
はい、
準備している、はい、
ファッションショーでお着物のもう想像しただけでもイメージしただけでもなんかワクワクしますもん、すごい華やかですし。前にされた時はいろんなコーディネートもされたりしたんですか？
多分いろんな着物の着方だったりっていうのを、学生団体らしく考えてたと思います。
はい、あ、そっかそっか、お二人その時かかってらっしゃらない失礼しました。今後ね、お二人が作っていかれる感じなので、あとは着物をやっぱり着たいなって言って入られる方も多いですか？
そうですね、私も含めてなんですけど、せっかく京都の大学に来たということなので、大学生活で、着物を着る機会があったらいいなって思いで入ったって話をよく聞きます、
あーですよね、やっぱり、来たら出かけたいですよね。
そうですね、京都の街は本当に着物が合う街並みですし、神社だったりお寺だったりもたくさんあるので、着て歩くのはすごく楽しいなと思います。
ですよね。その活動の様子ってどこかで見れたりするんですか？
とインスタグラムのアカウントがありまして、そちらに活動の写真はたくさん上げております。とツイッター、フェイスブックなどにもアカウントがございまして、そちらではイベントの情報などを発信しているので、よければチェックしていただけると幸いです。
京都着物企画さんで検索すると出てきますかね？
はい、ホームページもありますので、そちらもよろしくお願いします。
あ、はい、あ、ぜひぜひ。あ、いいですね。今、来て出かけられる場所もあるし、お二人にとって、そうですね、これから着物文化もっと身近にってなると、どんな風になっていけばいいですか？
そうですね、休日とかに友達と、京都にの友達と普通に着物着て出かけれたらいいなとすごく思うので、自分が友達呼んで着付けしたりできるようになりたいなとすごく思います。
あ、いいですね。今まだ着物パスポートってあるんでしたっけ？
聞いたことないです。
あ、そうですか。なんか着物でその見せるとタクシーが割引になったりとか、観光客が向けかなって。そうですね、ちょうどコロナ禍の前ぐらいに参考られてた時は、出されを見せると、で着物だとちょっと割引があったり、どっかなんか小さなお土産がもらえたりとか、いろいろ着物だと得しますよみたいなのが、
いいですね
多分着物パスポートっていう名前だったと思うんですけどね、今まだあるのかどうか分かりませんけれど、そういうのもねあるとまた出かけたくなりますもんね。
そうですね、
今回は切ってもできるから、時々歩かれてる方でちょっと直してあげたいなとかいう方もいらっしゃいませんか？間違ってね、着られると自分でちょっと直せたりするだけでもね、安心して着られますからね、今年はファッションショーの企画もされていたり、そういうこともされていくと思うんですが、今後の今日の着物企画さんはどうなっていきそうですか？杉原さん、
どうなっていきそうでしょう。今年は会員一度話しまして、自分たちが着る機会も増やしていこうというふうになりましたので、その先ほどお伝えした SNS アカウントで着物を着ている写真たくさん見ることができると思います。
あ、いいですね。八田さんはどうですか、これからの京都着物企画さんは？
そうですね、今私たちの代の会員が10人となっていて、例年よりちょっと少なくなってしまっているので、いっぱい新入生が入ってくれて、なんかいろんな企画とかイベントを活発にできるようになったらいいなと思ってます。
そうですよね。真鍋さん、なんとなく着物身近になってきましたか？
なんかそうですねこんなね若い方も自分でなんかこうすごい難しいもののように着付けとか考えてたんですけど、意外とその でお二人もまだ1年、大学入って1年間の活動で自分で着れるようになって、しかも他の人の着付けもできるようになるっていうぐらいのものだったら、僕もチャレンジしたら着れるようになるのかなっていうのをちょっと今日って感じました。
お二人男性の方が簡単ですよね。
はい、そうですね。
そうなんだ。
多分紐とかもだいぶ少なくなってるので、ぜひ
紐少ないのはありがたい。
確かに。一式こうね出すとなかなかなあの数があってってなりますけど、あれをどこに何がちゃんと使ってっていうのを覚えるとね、また楽しみが増えますよね。それでアレンジしたりとか。可愛らしいなと思ったのはレースの手袋とかも、ね、うん、あったり、はい、襟もいろんなカラーで付けられたりとか、
うん、
帯締めとかその辺もあのヴィンテージのやつで、
そうですね、
おばあ様の付けてますっていう、ね、うん、方とか、その辺はあの古いものをミックスしても楽しめるのでいいですよね。
洋服にない色使いで着ることができるので、うん、それも着物の楽しみの一つかなと思います。
あ、確かにそうですよね。洋服だったらちょっと大変かなと思うような色でもね、うん、自由に合わせられますもんね。柄同士も喧嘩しないですよね。
そうですね。
どんなのデザインの着物だったり誰に見られてるからいろんな着付けとかできそうで楽しそうですよね。着物、うん、はい、っていうと、まあ、あの伝統衣装という感じでそんな感じのものだったのが、もっと身近にきちっと、ね、着られるもの、日常に使えるものっていうところにどんどんどんどん近づきつつあるのかなっていう気は確かに最近ますますしてます。うん、寺をちょうど着物で散歩とか良さそうですね。
そうですね。京都着物で歩いてても全然浮かない街なので、それに甘えて自分も入り込んでいきたいです。
着物でポンとこうね、お寺の前に立ってても絵になりますよね。まあ、どんなものを着られてもそうですね、似合うとは思うんですけど、お二人なんとなくでいいです、あの似合う着物というか、あの見つけるアドバイスというか何かありますか？
そうですね、なんかあのヴィンテージ柄のとかもすごい、なんか髪色が明るい人でもなんかいいコントラストで着れたりすると思うので、なんか柄が私は結構細かくて、あのヴィンテージっぽい雰囲気のにあのアクセサリー合わせたりするのは結構好きなので、ちょっとおすすめの着方です。
いいですね。そっか、個性的になりますね。
うん、そうですね、ブーツとか合わせても可愛いなと思います。
あ、確かに、ヴィンテージの着物だとそうですね、お値段もね、あのすごい可愛らしいお値段だったりするんですよね。
そうですね、助かりますね。
うん、で京都だといろんなお店があってまた見つかりますもんね。
はい、
その辺りはお二人に聞いたらまたいろいろ教えてもらえそうですね。
はい、
和っていう概念だけじゃなくていろんなミックスで楽しんでってすると、うん、ベースの着付けだけ覚えてしまえばっていうところですね。
そうですね、
今日もお時間あっという間に過ぎてるんですが、お二人今日は来られてみてどうですか？
ラジオの収録っていうのが初めてだったので、どんな感じかなと思ってたんですけど、はい、全然楽しい会話で良かったです。
はい、あ、良かったです。何かこれは言っておかねばってこと何かありますか？大丈夫ですか？
そうですね、では最後に京都着物企画はその、はい、京大生だけのサークルではありますが、イベント自体はあの様々な方に開かれているものですので、またどこかで名前見つけることがあればその時はぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。では今週のゲストは京都着物企画会長の杉原さん、営業部の平田さんをお迎えしました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のナビゲーターは京都センターの真鍋さんにお願いしました。そして私宮部美子とお送りしました。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人ユープロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。